家族の宣言において明らかにされているように、末日聖徒イエス・キリスト教会の会員は他に類を見ない教義と世の人々とは異なるものの見方に恵まれています。私たちは世の多くの活動に参加しますし、そこで手腕を発揮することさえありますが、活動によっては参加を見送る場合もあります。イエス・キリスト、また古代現代を問わず人たちの教えに従いたいという望みのためです。例えの中でイエスは御言葉を聞くが、世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐために身を結ばなくなる人々について語っておられます。後にイエスは神のことではなく人のことを思っているペテロを正し、こう断言しておられます。たとえ人が全世界を設けても自分の命を損したら何の得になろうか。最後の教えにおいてイエスは人たちにこう語られました。もしあなた方がこの世から出たものであったなら、この世はあなた方を自分のものとして愛しただろう。しかしあなた方はこの世のものではない。だからこの世はあなた方を憎むのである。同様にイエスの最初の人たちが残した文章において、この世は多くの場合福音の教えに反するものの象徴として用いられています。この世と妥協してはならないと使徒パウロは教えました。なぜならこの世の知恵は神の前では愚かなものだからである。またこう警告しています。人の虜にされないように気をつけなさい。それはキリストに従わず世の諸々の霊力に従う人々の言い伝えに基づくものに過ぎない。使徒ヤコブはこう教えています。世を友とするのは神への敵対である。おおよそ世の友となろうと思う者は自らを神の敵とするのである。モルモン書ではこの世を福音に反するものという意味で用いることがよくあります。ニーファイは世の人々の目にかなって評判を得るために設けられる教会、この世のものを求める教会が最終的に滅ぼされることを予言しています。アルマは俗世の虚しいものを持って誇り高ぶっている人々を非難しています。またリーハイの夢において鉄の棒、すなわち神の御言葉に従おうとする人々はこの世の反対に遭うことが示されています。リーハイが目にした大きく広々とした建物の住民は指差しあざけり笑っていました。この夢を解き明かす次元の中でニーファイはこのあざけりと反対が世のいくつもの大勢の人々の群れ、世の人々と彼らの知恵、世の人々の高慢から来ていることを理解しました。世のものとならないようにというこれらの成分の警告と戒め、あるいは世を捨てるようにという現代の戒めにはどのような意味があるのでしょうか。トーマス・S・モンソン大館長はこうした教えを次のように要約しています。霊的なものから遠く隔たったこの世にあって、私たちは注意しなければなりません。教会の標準に合わないものはいかなるものも拒むことが極めて大切です。そうすることによって神の王国で永遠の命を授かるという最大の望みを捨てることを拒否するのです。神はこの地球をご自分の計画に基づいて創造されました。霊の子供たちに資すべき状態、すなわち神が全ての子供たちに望んでおられる栄光へと進むために必要な段階を経験する場所を与えることを目的としています。さまざまな王国と栄光がありますが、天の御父がご自分の子供たちに何よりも望んでおられるのは、モンソン大館長の言う神の王国における永遠の命、すなわち家族単位での省エです。これは単なる救い以上のものです。ラッセル・M・ネルソン会長は次のことを思い起こすように言っています。神の永遠の計画において救いは個人の問題ですが、省エは家族の問題です。イエス・キリストの回復された福音と、後ほどお話ししますが霊感に基づく家族の宣言は、現世において私たちを省エへと備え導くものとして欠かせない教えです。私たちは結婚の立法や堕落しつつある 世のその他の伝統に従って生活しなければならないのと同時に、たとえ世の方法とは異なっていても、省エネを目指して努力する人は、家庭生活において主の道にかなう個人的な選択をする必要があるのです。この現世にいる私たちは、誕生前の記憶がなく、今は反対の物事を経験しています。私たちは一連の正しい選択をする中で、神の戒めに従うことによって霊的に成長し、成熟します。こうした選択には必要な誓約と儀式を受け、また誤った選択をしたときに悔い改めることが含まれます。これとは対照的に、神の計画を信じる信仰に欠け、求められる行動に対して不従順、あるいは意識的に行動を取らないならば、私たちはそのような成長と成熟の機会を捨てることになるのです。モルモン書ではこう教えられています。現世は人が神にお会いする用意をする時期である。神の救いの計画を理解している末日生徒は、その比類ない世界観のために、神の戒めや神が求められる儀式の普遍性、救い主イエス・キリストの基本的な役割が持つ意味をよりよく見据えることができます。救い主の贖罪は私たちを死からよみがえらせ、悔い改めを条件に私たちを罪から救います。そのような世界観により、特有の優先事項と慣行を持つ末日生徒は、現世で経験する挫折や苦痛を耐え忍ぶ力に恵まれているのです。神の救いの計画に従おうと努める人々の行動は、必然的にその原則を信じていない家族の一員や友人との間に誤解や衝突をも生み出すことがあります。そのような衝突は今に始まったことではありません。いつの時代も神の計画に従おうとする人は試練を経験してきたのです。古代預言者イザヤは、イスラエルの民、すなわち自分が義を知る者、心の内に我が律法を保つ者と呼んだ人々を励ましました。そして彼らに言いました。人のそしりを恐れてはならない、彼らの罵りに驚いてはならない。しかし神の計画を理解しない、あるいは信じない人々との衝突の原因が何であれ、神の計画を信じる人々はいつも世の方法ではなく主の方法を選ぶよう命じられているのです。永遠の命と省エネに備える上で、それぞれの家族が従う必要のある福音の計画は、教会が行った1995年の宣言、すなわち家族、世界への宣言に概説されています。その宣言は言うまでもなく、私たちの住む世界で見られるいくつかの現行法や慣行、主張とは明らかに異なっています。現代において最も明白な違いは、結婚を伴わない同性、同性婚、並びにそのような関係にある中での子どもの養育です。省エネを信じない、あるいは望まない人、また何よりも世の方法を信じる人は、この家族の宣言を変更が加えられるべき単なる方針の声明とみなします。一方、末日生徒は家族の宣言を次のような家族関係を定義づけるものとして受け入れています。すなわち、永遠の成長において最も重要な事柄が起こり得る場としての家族関係です。私たちは社会が結婚を伴わない同性や同性婚を急速に以前にも増して受け入れる状況を目の当たりにしています。これに呼応するメディアによる擁護、教育、さらには職業上の必要条件までもが、末日生徒に大きな試練をもたらします。私たちは個人の生活において福音の律法と教えに従い、なおかつ全ての人々に愛を示すべく努めるという2つのせめぎ合う要求のバランスを取る努力を払わなければなりません。そうするときに、私たちはイザヤが人のそしりと呼ぶものに直面することもありますが、恐れを抱く必要はないのです。20年以上前に発表され、現在多くの言語に翻訳されている家族の宣言は、家族が現代の試練を受ける中で私たちを支えるものであり、なくてはならない福音の真理を主が再度強調されたものであると改心した末日生徒は信じています。 2つの例として同性婚と結婚を伴わない同性が挙げられます。家族の宣言からちょうど18年後、合衆国最高裁判所は同性婚を認め、何千にも何千年にもわたって男女間に限られてきた結婚というものを覆しました。父親と婚姻関係にない母親のもとに生まれた子どもの驚くべき割合は合衆国においてますます上昇しています。1960年は 5%、 1995年には 32%、 現在は 40% 以上となっています。家族の宣言は初めにこう告げています。男女の間の結婚は神によって定められたものであり、家族は神の子供たちの永遠の行く末に対する創造主の計画の中心を成すものです。また次のことを断言しています。性別は人の前世現世および永遠の状態と目的にとって必須の特性なのです。さらにこう宣言しています。生殖の神聖な力は法律に基づいて結婚した夫婦である男女の間においてのみ用いるべきです。宣言は増えよ地に満ちよという夫と妻に課せられた今も変わらぬ務め、また夫婦は互いに愛と関心を示し合うとともに子どもたちに対しても愛と関心を示すという厳粛な責任を負っていることをはっきりと主張しています。子どもたちは結婚の絆の中で生を受け、結婚の誓いを完全な誠意を持って尊ぶ父親と母親により育てられる権利を有しているのです。また伴侶や子どもたちを虐待することに対して厳粛に警告し、次のことを再確認しています。家庭生活における幸福は主イエス・キリストの教えに基づいた生活を送るときに達成されるに違いありません。最後には社会の基本単位である家族を維持し強めるために、これらの定められた事柄を公式に推し進めるよう呼びかけているのです。1995年教会の大官庁とその他14人の主の使徒たちはこれらの重要な教義に関する声明を発表しました。現在もなお生きている7人の使徒の一人として、この宣言について検討する全ての人々への情報、家族の宣言が生まれるに至った経緯をお伝えする必要を感じています。家族に関する宣言の必要性を確認する霊感が教会の指導者にもたらされたのは23年以上前のことです。結婚と家族に関する教義上の真理はすでによく理解されており、改めて表明するまではないと考えていた一部の人々にとってそれは驚くべきことでした。それでもなお私たちは聖霊の確認を感じ、この技に取り掛かりました。十二使徒定員会の会員は1年近くかけテーマを特定し、話し合いを持つことになります。用いるべき言葉を提案し検討し修正を加えました。よく祈り、何をどのように宣言すべきか絶えず主に霊感を願い求めました。私たちは皆主が約束されたように教えに教え、訓戒に訓戒を与えられることを学びました。このように啓示が与えられる過程で提案された文章が大官庁会に提出されました。大官庁会は教会の教えと教義を監督し、公式に宣言をする務めを担っています。大官庁がさらなる変更を加えた後、家族に関する宣言が教会の大官庁であるゴードン・B・ヒンクレ大官庁によって発表されました。1995年9月23日に開かれた女性の集会にて、ヒンクレ大官庁は次のような言葉でこの宣言を世に出しました。私たちの方で皆さんに警告したいことがあります。真理という仮面をかぶった詭弁があふれており、倫理基準や価値観に対する欺瞞が後を絶たず、じわじわと世の汚れに染めていこうとする誘惑があまりにも多いからです。私は家族に関する宣言が永遠の真理、すなわち永遠の命を目指す神の子供たちに向けられた主の御心を表す声明であることを証しします。過去22年間にわたってそれは教会の教えと慣行を支える土台となっています。今後もその位置づけが変わることはないでしょう。家族の宣言をそのように受け入れ、宣言について教え、宣言に従って生活してください。永遠の命に向かって皆さんは永遠の命に向かって進む中で祝福を受けるでしょう。40年前にエズラ・タフト・ベンソン大官庁はこう教えています。どの世代にもその世代特有の試練があり、固く立って自らを証明する機会があります。家族の宣言に対する私たちの態度とその用い方は、この世代が遭遇する一年の一つであると思います。 すべての末日生徒がその試練に揺らぐことのないよう祈ります。最後に家族の宣言が発表された2年後に語られたゴードン・B・ヒンクレ大官庁の教えを紹介します。このように述べています。私はこの非常に不確実な世界にあって素晴らしい将来を予見しています。もし私たちが自らの価値観を固く守り、受け継いだものの上にさらに打ち立てるならば、また主の前に従順に歩み、素直に福音に従って生活するなら、輝かしく素晴らしい祝福を受けるでしょう。私たちは特別な幸福に至る鍵を見つけた得意な民として世間の注目を浴びるでしょう。神の子供たちの生栄のために主イエス・キリストから使徒たちに啓示として与えられる家族の宣言が真実であり、永遠に価値のあるものであることを証しします。イエス・キリストの御名によりアーメン。